大好きが天才オウム第733回をお届けいたします。今回のテーマは詩巻朗読についてです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。詩巻朗読っていうのはそもそもはですね、国広正夫さんという方がいらして、国広さんっていうのは同時通訳の神様と言われた方ですね。日本の同時通訳の草分けの人の一人です。で、卓越した語学力でしたね。で、非常に著名だった方なんですが、で、まあ、その方がですね、要はその詩巻朗読っていうその英語の勉強法を提唱されたんですね。ですがですね、もう亡くなられてだんだん月日が経ちまして、どうもこの一番大事な勉強のこの方法というか、考え方というか、そういうものが失われつつあるんではないかなと、いうふうに思うんですよ。それで改めてここでその詩巻朗読っていうものを取り上げようと思うんですね。で、詩巻朗読っていうの具体的な内容っていうものは、まさにその詩巻朗読っていうその名前にあるんですけども、詩巻朗読っていうのは禅のですね、道元禅師の詩巻陀座から来ているんですね。で、詩巻陀座っていうのはただひたすら座りなさいっていうことですね。で、それと同じで、英語に上達しようと思う人には、その詩巻朗読と、ただひたすら音読しなさいよ、ということを、まあ、進めたんですね。まあ、ただひたすらっていうとどういうことかっていうと、まあ、500回とか1000回とかっていうことですね。を朗読しなさいっていうことなんですね。でですね、ここをすごく大事なのは、そもそもの出発点は何かっていうとですね、この国広先生が中学生の時に、まあ、旧制中学ですが、その時に、木村武夫先生っていう方に教わったんだそうです。で、その方が、要は、英語を習う一番良い方法というのは、とにかく、そのリーダーを何回も音読しなさいよと、繰り返し繰り返し、声を出して読みなさいよと言われたので、もう、その聞いた通りに、やったと。いうことで、まあ、先生の本によりますと、愚直なまでに実行したというふうに書かれているんですね。で、まさにここですよね。で、実はですね、国広先生の本、まだ今何冊か手に入るんですが、それの時にどこに注目してみるかっていうことが大事で、もちろん人によってはいろんなその観点が違うとは思うんですが、私はここに注目するんですね。つまり実はここがその学習の一番大事なところ、要点中の要点でもあるし、また文字通りこの詩巻朗読っていうものが詩巻朗読をたらしめているそこにあるからなんです。つまりどこにあるかっていうと、先生に言われたのでその通りしましたってことね。まあもっと具体的に先生に、教科書を1000回を朗読しなさいと言われたので、私もそうしましたっていうことです。そしたら英語の達人になりましたというすごい簡単な、要はストーリーといえばストーリーなんですよ。で、つまり世の中って実はものすごく単純なんですね。ですが、要は単純なことをですね、複雑にするのが人間で、まあいろいろ英語の学習法でも山ほどいろんなことが出てきますし、それからですね、要は短期留学とかですね、実はその私、夏にですね、短期留学する生徒さんに頭を痛めるんですが、まあ、親御さんに頭を痛めるんですが、なぜかっていうと、学習のそのいろんなスケジュールを崩壊させてしまうからなんですよね。で、しかもそれで英語力つけばいいんですが、当然ながら、何週間か夏に行っただけでですね、英語力なんか、まあ、ちっとも上がりはしないので、ですが、それはそうじゃなくて、まあ、この今、手元にある本のですね、ところにも共同幻想っていうことが出てるんですけど、英語に対する、例えば外国にですよ、英米圏に行けば英語が上手くなるっていうような共同幻想に浸ってしまっていて、肝心の正しい勉強法っていうのが伝わらなくなっている気がするんですよ。つまりこの詩巻朗読っていうようなことがどうしても伝わらなくなっているような気がするんです。で、それは大変なもう日本としての損失なので、これを改めてここでこういう番組を作っているわけですね。で、大事なことは、この国広先生が自分の先生から、木村武夫先生から、音読をたくさんしなさいと言われて、繰り返し繰り返し読みなさいと言われたときに、その通りしたってことですよ。でね、ここはすごく大事なポイントなんですよ。私もね、指導させていただいているとですね、お子様たちが、まあもちろんお子様といっても、かなり幅があって、まあもう青年期の子もいるし、まだ、まあ小さい子もいるんですが、学習がうまくいくかいかないかっていうのは、ここに、もう一にかかって、ここにあるんですね。 例えばですね、ダメなって失礼ですが、あまり学習に対して結果が出ない子っていうのは、多分こういうふうに考える、あるいはこういうことを指導者に言ったりするんです。つまり音読したとしたら、どのくらい偏差値が上がるんですかとかね、いう話になっちゃうんですよ。もう全然ダメですよね、それね。で、だからただひたすらじゃなくなっちゃうんですよ、これ、そういうふうに思うと。ただひたすらっていうのは、要は、ただひたすらで今に生きているので、その未来にも生きていないし、過去にも生きてないんですよ。ただひたすらなんですね。今生きてるんですよ。で、これが実は人間の中で何かやろうとするときにブレーキが当然あるんですね。甲状腺の法則があるので、甲状腺って働きがあるので、どうしても例えば右に行ったらば左に行きたくなるのが人間なんだけれども、そうじゃなくて、それを一つの方向にどんどんその、自分を高めていける、いけるっていうのは、つまりここの、なんていうんですかね、この今を生きるっていうことなんですよ。でね、今を生きるってことをもう少し別の言葉で言うと、例えば皆さんね、毎朝、まあ、朝食を食べる方いらしたら、箸を持つでしょ？その時にね、箸を持った時に、うん、これから箸持つぞとかね、あるいは持って、ああ、今日はちょっと箸の持ち方が下手だったなとかね、反省もしないし、何の期待もしないでしょ？ただ箸で何も何にも考えないで食べるわけですよ。まあ、つまりそういうことですよね。それって自分の中にいろんなその、なんていうんですか、この留めるような何者も生まれないんですよ。これがね、実は学習のポイントなんですよ。で、まあ、国広先生の本を読むと必ずこの部分が出てくるんですが、つまり国広先生の本の、あるいは史観朗読の一番のポイントは、実はそこにあるんですね。というふうに私は思っているんです。ですから、例えば私がね、こう言うじゃないですか、とにかくこれいいよと。とにかくもう音読っていうのは、まあ、史観朗読じゃなくて、まあ、名前はいろいろあるにせよですね。とにかくもうただひたすら英語を音読すればいいんだよと言ったときに、それやれる人は多分達人になるんですよ。で、やれない人っていうのは、まあ、英語できたらいいなっていうふうに一生言うわけですよね。まあ、それだけのことなんですよ。で、それはもうすべてのことがそうで、まあ別に学習であろうと、いろんな仕事であろうと、結局ここのところに一番のポイントがあるんですね。で、まあ私のささやかな例ですけど、私もですね、中学生の時にずっと教わったですね、中島先生に、例えばいつも私が紹介するですね、英和辞典がありますが、アンカー英和辞典が当時で出ましてですね、それが、大変いいので、それを使いなさいと言われたらもうすぐもう買ってくるんですね。すぐ使うんで、それで、それをボロボロになるまで弾くんですね。やっぱりそれが、やっぱり私はものすごく良かったと思います。で、それはなぜ良かったかっていうと、アンカー英和辞典っていうのは動詞の形っていうものが非常に明瞭に書かれていたんですね。で、当時手に入る英和辞典で、それだけ動詞の形っていうのを正確に分かりやすく書かれている、実は英和辞典でなかったんですね、当時ね。で、ですから英語っていうのは当然言語として動詞の形っていうものがすごく大事ですよね。後ろに、要は目的を取らなくちゃいけないのか、取る必要はないのか、取るとしたら目的を2つ取るのか、あるいは目的ごと本が必要なのか、そういうことを常にこう振り返っていかないとできるようにならない言語ですよね。で、それに対して非常に注意深い配慮を与えられたのが、アンカー英和辞典で、私はあれを本当にボロボロになるまで引いたんですが、本当に良かったと思います。で、やはりですね、まあ、ちょっと余談になりますが、要はアンカー英和辞典をですね、初代の編集主管っていうのは柴田哲司先生で、柴田先生っていうのは実は昔の検定試験でですね、全部だけで、まあ、要は正規の教育を受けずに検定試験だけを取ってですね、大学の教授になられたという方で、やはりそれだけ苦労されているので、やはりこの英語の、初学者がどこがわかんないか非常に明瞭につかまれていたと思いますね。それが、そのご経験が非常に反映されていたと思います。で、まあ私の師匠の中島先生がそれを、まあ、進めてくださったんで、すぐ買ってですね、ボロボロまでなるまで使いました。やはりこういう経験ってすごく大事だなって思うんですね。このですね、まあ、音読に戻りますと、まあ、いろんなメソッドとかいろんな本が出ておりますが、とにかく、まあ、それが全部、効果はあるとは思うんですが、とにかく音読っていうものを、まずちゃんとしようという気持ちがなければ、語学っていうのは、まあ、少し英語のみならずですね、外国語っていうものを熟達するってことは、まず無理なんではないかなって思うんですね。で、まあ、英語だけでもなく、古文でも漢文でもそうですし、とにかく、まあ、日本語人が日本語を上達するというのもそうだと思うんですが、音読というものは極めて重要だということを改めて思って、そしてまた逆にですね、英語に関する共同幻想ですよね。 なんかこううまいことがあってそれをやればいいんだっていうそういうことじゃなくて、つまりそれを打ち破ってやはり保身の実力がつく方法っていうものを、しかし真実って極めて単純シンプルなもので、それをただただただひたすらですよ、ただひたすら音読すれば、ただひたすら実行すればいい、ただそれだけのことなんですね。ぜひですね、音読をしてほしいなと思います。実はですね、今手元に国広先生の本がありまして、でそこにですね、永井道夫さんの話も出ていてすごく面白かったんですね。今ちょっとこれ今、本が見つくとその場所が、見つからなくなってしまったんですが、どういうことかっていうとですね、永井道夫先生がやはり中学の時にこういう指導を受けたっていうんですね。最初その要は最初発音記号を徹底的に教えられて、そしてそのアルファベットを教えられたのが1年の3学期だったっていうんですね。やっぱり昔からちゃんとものを分かってる先生がいて、ちゃんとした教育をしてくださってるんだなと思いました。やはり永井先生もの高い語学力で有名だった方ですけど、そこのその、なんていうんですかね、このポイントですね、これも参考になると思います。実はですね、やはり物事っていうのは、なんていうんですかね、うまい話ってなくて、うまい話って求めれば求めるほど、うまい話からはほど遠くなっていくのが、やはり世の常で、なんでかって言ったら、結局今から離れていくからなわけですよ。今を生きるっていうところから離れていくから、どんどんこう、違っちゃうんですね。とにかくですね、そこに立ち戻るためにもですね、あるいは正しい学習法とか、あるいは、人生万般ですね、うまくいくためにもですね、この、ただひたすら朗読する、思慣朗読っていうのを、そういう観点からもですね、見ていただいて、取り入れていただけるといいなと思います。直接的には、英語を上達したいという学習者は、とにかくまずはこの、思慣朗読っていうのを中心に据えて学習されると一番最短距離で力がつくと思います。これはもう間違いないと思います。もちろんそれのベースがあって、もちろんそのすがればですね、もっとその訓練も対応可能であることは事実です。ただここの部分がきちんとできていなければ、なかなか難しいんじゃないかなと逆に思いますね。ぜひですね、これぜひ本当にぜひ取り入れてほしいと思います。この思慣朗読っていうのをぜひ取り入れて、まあ無駄なことをしないで、あるいは共同幻想に浸らないで、自分の人生を歩んでいただけたらと心から思います。ありがとうございました。
第733回の今回は、思慣朗読についてというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。